サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
太田委員の久保です。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ですね、もうかれこれね480回を超える形でね、はい、あの番組の方させてもらってるんですが、はい、老犬っていうね、はい、お話やったことなかったんですよ。
意外となかったんですね。
まあ、単純に友達いなかったみたいな感じだったんで、はい、ちょっと久保さんのおかげでね、ちょっとその辺のお話聞けるということで、はい、非常にあの楽しみにしておりますけれども、ね、はい、はい、そしたら今日のね、ちょっとあのゲストの方をご紹介、はい、お願いします、
は
い。
今日は泉大津の方から来てくださってるんですけども、そうなんですね、はい、はい、アザリアケアプランセンターの主任の丸山義弘さんと、はい、介護老人保健施設アザリアのケアマネージャーの竹尾康代さんに来ていただいています。よろしくお願いします、はい、
どうぞよろしくお願いします。そしたらあのちょっと簡単にですけどね、いや泉大津から本当ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。あ
の簡単にね、あのちょっと自己紹介の方よろしくお願いいたします。
私、泉大津からやってまいりました、はい、アザリアケアプランセンターというところで在宅のケアマネージャーをさせていただいてます、はい、丸山義弘と言います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では続きまして、はい、今日読んでいただいてありがとうございます。同じく泉大津、はい、介護老人保健施設アザリア所属の、はい、施設ケアマネージャーの竹尾と申します。よろしくお願いいたします、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。まずね、ちょっとお二人、ね、はい、自己紹介していただいたんですけれども、まあ、老健って言ったらね、介護老人保健施設を略というところなんですけど、はい、初めて聞いた方いらっしゃると思うので、はい、老健ってどんな施設っていうところと、はい、今ちょっとどんなお仕事されてるのかっていうところをね、はい、あのちょっとお話伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。まず老健って、
はい、はいはい、私竹尾の方からご説明の方させていただきます。はい、まあ、私あの介護老人保健施設っていうところで施設ケアマネージャーさせていただいてるんですが、まあ、まずあのケアマネージャーって皆さんご存知だと思うんですけれども、あ、そうですね。ケアマネージャーも在宅でケアマネージャーをあの仕事として持たれてる方と、まあ、施設であのケアマネージャーあのさせていただいている方と、まあ、あのケアマネージャーもたくさんの種類があって、はいはい、まあ、今回介護老人保健施設ということでご説明の方させていただくんですけれども、はいはい、施設っていうのはあの介護保険制度の中で、はい、特別養護老人ホームとか、
はい、
そうです、特養、ね、特養って言われているようなところであるとか、はい、まあ、介護老人保健施設って言われているところ、はい、あとはちょっと病院に近いような療養型の、介護老人保健施設っていうのもありますし、たくさんあのその施設の種類っていうのが保健上はあります、はい、その中の、はい、今回介護老人保健施設っていうところになるんですけれども、はい、基本的には病院と簡単に言うと家の間の施設、はい、基本的には在宅へ帰っていただくためのリハビリをして元気になっていただく施設っていうふうに考えていただいたらどうかなと思う、分かりやすいかなと思います。
長いことは折れないけど、
は
い、みたいな、
ね、そうなんです、はい、特養さんって言われるような施設とは違って、はい、まあ、生涯過ごすというよりかは、はい、リハビリをして元気になって家に帰るためのリハビリ施設というふうに思っていただいた方が皆様の方にはしっくりくるかもしれません。
あ、なるほど、はい、介護施設とはこうちょっと違うところいたら、こう医療関係の看護師の方とか、
そうですね、リハビリの
専門っていうか、
そうですね、
が養鶏、
そうです、はい、あのそうなんです、あの特別養護老人ホームさんと違って、はいはい、配置の基準は、はい、あの少し多くなります。
あ、なるほど、なるほど、はい、PT さんとか OT さんとか、はい、なかなかこう会う機会ないんですけどね、
はい、はい、
ね、あのそういう方が結構いらっしゃるみたいね。
特に、あの、は
い、
アザリアは、はい、作業療法士さんと理学療法士さんと、はい、言語聴覚士さん、
え、全部いてるんですか？
全部いてます、はい、PTSTOT ですね、はいはいはい、全て の, あの専門職セラピストが、はいはい、あのいてくれてるので、はい、ロケさんによってバラバラなんですが、 OT さん、あの PT さんですよね、あの作業療法士さんとか理学療法士さんだけっていうのは多いんですけど、
はい、
ST さん言語聴覚士さんいるところは少ないかなとは思います、はい、
ロケさんの中でも、
はいはい、ただご高齢の方、はい、皆さん、うん、お口元家帰るのに、はい、皆さんと同じような食事を食べたかったりする方も多いですし、はい、まあ、そういったところも重要かなっていうところで、はいはい、あの配置をしてくれてるみたいです。はい、
園芸の訓練とか
そうですね、はい、はい、
その、うん、リハビリをすることが目的なんですけど、はいはい、病院からの時と、はい、お家から直接入りたいわ、リハビリしたいわっていう人でもどっちでも大丈夫なんですか？
はい、あの基本的にはどちらでも大丈夫です、
はい
はい、あの特にあの制限っていうのは保健上の問題で、要介護1から要介護5の方っていうのがご入所の対象になりますので、
はい
はいはい、その方でしたら、まあ、全ての方ではないんですけれども、はい、基本的にはどなたでも大丈夫です。ただ、はい、医療的に少し重たい方であったりとか、はいはいはい、鼻からチューブを通されている方とか、
はい、
そういった方とか、あの喉に気切といって、
はい、
のね、喉元に切って穴を開けているような方っていうのは、はい、なかなかちょっとお受け入れはしがたいんですが、
はいはいはい、
基本的に胃ろうとか、はい、胃に穴を開けて栄養剤を受けておられる方とか、
はい、
まあ、そういったところまで、あとはおしっこの管が入ってるバルーンの方とか、
はい
はいはい、あのインスリンの方とか、はい、まあ、そういう方でも看護師は24時間いてますので、
はい、
ある程度の医療のケアも受けていただけます。はい、
なるほど。
もしね、はい、利用したいってなったら、
はい、
どのような方法で利用すればいいんですか？
はい、まずはご説明をご家族様で聞きに来ていただくのが一番ベストかと思います、
はい
はい、どこの施設さんでもそうだと思うんですけど、
はい、
やっぱり見に来ていただくっていうのが一番分かりやすいと思いますので、
はい、
ご相談に一度来ていただいて、今ちょっとコロナ禍になってから、
はい、
フロアでの見学っていうのは差し控えていたもらってるんですけど、ね、そうなんです、
はい
はいはい、1階の方で相談員と料金のこととか、うん、施設の概要とか、
はい、
まあ、そういったことはご説明させていただきますので、
はいはい、
そちらの方、うん、あの一度ご相談いつでも来ていただければ、まず一歩、はい、そういう形でまずお電話いただいたり来ていただくっていうのでご相談、はい、はい、してもらったらと思います。
なんかイメージ的にはその入院して、
はい、
大体急性期入ってから転院すると思うんですけど、
はい、
そこでソーシャルワーカーさんっていうのがいて、
はい、
そこの選択肢で割と転院が多いんですけど、
はい、
あ、それは老健行きたいって言ったら家族さんが言ったりとか、なんかどんな感じでこう？
そうですね、うん、基本的にはやはり家に帰りたいっていうご家族様がいらっしゃれば、老健にソーシャルワーカーさんがご相談いただく方が多いです。
あ、なるほど。
はい、あとは急性期の病院からやはりまだリハビリを続けた方がいいということで回復期に行かれる方であったり、
はい、
やはりかなり重度で、
はい、
なかなか医療度が高い方に関しては療養型をご紹介されたりする場合もソーシャルワーカーさんあると思うんですけれども、
はい、
まあ、基本的には家に帰りたいであるとか、
はい、
もう少しまあ、回復期までの対象のリハビリでない方、
はいはい、
うん、ね、あったりするすれば、あの老健へっていうことでご紹介いただくこともあります。はい、
家帰りたいんですって家族さんが言えば、
そうですね、
老健の選択肢もしてくれるっていう、
はい、そうですね、はい、
そうなんですね。
急性期から回復期へ行って、
はい、
て、はい、回復期から老犬っていうことはあるんですか？
はい、全て 100% 回復期から老犬にっていうことではないんですけれども、はいはい、やはり回復期からそのままもう老犬を通さず在宅に戻られる方も多くいらっしゃいます、はいはい、ただそれでも何名かはまだ、はい、ちょっと家に帰るのが不安なのでっていうことで、うん、老犬をご紹介いただく方もいらっしゃいます、はいはい
ね、独居とかだったらちょっと自信がないなとかありますもんね、
そうですね、はいはい、
病院でやるときにこう施設という選択肢もあると思うんですけども、はい、生きた施設が満室やったとかいうときに、はいはい、老犬さんで何ヶ月かっていうパターンってあるんですか？
そうですね、はい、ただ今、うん、昨今 の、はい、介護保険の、ま、国からの指針としてはやはり老犬は、ま、在宅復帰をするための支援施設を、はいはいま、頑張って担いなさいというような保険制度にだんだんなってきてますので、はいまその中で、まあ、病院に行く間だけのための中間施設っていうのでは少し役割がちょっと違ってくるので、はい、中には絶対ではないんです、うん、老犬もいろんな施設さんがあるのでそこは施設さんによって決めていくんですけれども、はい、アザリアの方は頑張って在宅へ帰そうという施設なので、はい、例えば特養さんを待つためだけであったりとか、まあ、病院さんの空きがないからということで、はいはいはい、ご入居のお申し込みっていうのは基本的にはお断りさせてもらっています。
あ、
先ほど料金のことをちらっと、はい、お話にあったんですけども、はい、料金ってどういう風になってるんですか？
は
い、
そうですね、基本的には介護保険で基本点数は決まっております、はいはいはい、それプラス施設さんによって頑張って在宅へ返してる施設は、はい、プラスの加算があるんですけれども、はいはいはい、細かくなってしまうので、はい、ざっくりのお話をさせていただくんですが、はいはい、あとはお部屋代の居住費と言われる部分、
はい、
でそれがまあメインの基本料金になってきます、はい、それプラス介護保険外の食費であるとか、はいはい、教養娯楽費、娯楽費等がまあ一番大きくなるんですけれども、はいまあ、そういった部分を全てひっくるめて大体満額で10万円から11万円ぐらい、4人部屋でっていうことになります、はい、ただ1割の方がメインにそれはなりますので、はいはい、今介護保険2割3割の方もいらっしゃるのでね、はい、ちょっとそのあたりは料金変わってきますけど、はい、介護保険上介護保険の、まあ、安くなる減額の措置もありますので、
はいはいはいはい、
それは市の方に各皆さんご家庭で聞いていただくのが一番、はい、確実だと思います。はい、
市をまたいで利用っていうのは、はい、
全然大丈夫です。はい、老犬は大丈夫です。はい、地方の方もいらっしゃいますね。はい、今でしたらご住所が倉敷の方もいらっしゃったり、はい、
なるほど。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。